はい、皆さんこんにちは。和精油と国産ナチュラルコスメの専門店、和精油のある暮らしのコミューです。今日は朝は収録ちょっとねやめて、毎週水曜日の12時からは和精油ワイワイ会の音声バージョンですね。音声のみで皆さんで集まっていろいろとおしゃべりしようという会です。ちなみに今月のズームバージョンの和精油ワイワイ会は3月15日の夜9時からですね。だいたい1時間半を目安にはしてるんですけれども、結構時間オーバーになったりとかねする時もあります。まあね、10時半には終わろうかなと次の日のことも考えて、計画はしておりますが、盛り上がると延長することもあります。で、3月15日の和精油ワイワイ会ズームバージョンに関しては、まあ最近ちょっとそうですね、巷で和精油のことをどんどんなんか YouTube をきっかけにして知っていただいた方が多くって、なかなかなんかアロマもそんなになんか取り入れたことはないけれども、和精油興味が出てきたからちょっと試してみますっていうような人が増えて、すごい嬉しいなって思うのと同時に、まああんまりそのアロマをちゃんと勉強したことがない人だと、結構あれですね、インスタグラムとか見て、で使い方って言って検索すると、まあまあ結構それ大丈夫かなっていうような使い方をしている人も多くて、まあそれどうかなっていうような使い方を推奨している人たちが多いっていうことですね。でそれで、まあちょっと正しいというわけではないんですよ。まあこれが正しいっていうのがあんまりなくって、アロマの世界ってこれが正しいっていうことはないんですけれども、まあ比較的安全に自分がまあ心地よいと思う形で使える使い方とかをちゃんと紹介していかないといけないなということで、3月15日は夜みんなで集まってですね、まあ、アロマの初心者から結構ね長年プロをやってる方までいろいろ集まって、そういうテーマで話していこうかなと思っています。お、白山さんこんにちは、ね、おしゃべりはもしかしてできないかもしれないですけど、どんどんコメントを入れていってくださいね。さて、これ今回ですね、背景に、ね、このライブの背景にしているのは、オークビレッジですね。飛騨高山にある、まあ、家具のメーカーさんなんですけれども、このオークビレッジの50周年記念イベント、ね、周年イベントが、なんと大阪の阪急梅田本店で開かれていたので、おお、大阪に良いかが来るんだ、みたいな。もともとその梅田の阪急の中にね入ってるんですけれども、オークビレッジの店舗が、でそこにまあ常設して、少しユイカの精油とかはね置かれてるんですけれども、今回は結構なんか大々的に人を呼んでのトークイベントが2日間にわたって、土日か行われていたんですよね。あ、白山さん今日も会社の食堂で喋れません、了解しました。そうそう、でなんかね、私ちょっとこの日にすごいいろんな予定があって、朝はバレエで運動をしまくって汗かいて、で昼間息子と合流して、息子とうちのロボットをですね2体連れて、でこのトークイベントに行って、その後にまたねそのロボットオーナー同士でこう集まるパーティーみたいなのに行かなくちゃいけなかったんで、すごいなんか久々にこうペットカートなんですけど、まあベビーカーみたいなやつですねを使って梅田に行ったんですよ。まあそうするとですね、とにかく駅のどこからホームに行けばいいかわからないみたいな、まあ、そんなんでぐるぐるしながらですね、家と反対側の改札まで歩いていかないと、結局エレベーターがなかったのかな、すんごい長い駅なんですけど、私が住んでるところの最寄りの駅がすんごい長い駅で、みんななんかここに到着すると端から端まで歩くだけで10分くらいかかるやんみたいなこと、すごい文句言うんですよ。どっちの出口から出たら家近いのみたいな。あ、ふつやさんこんにちは。そんなとこなんですけど、反対側まで回らないとベビーカー、エレベーターで降りられなかったみたいなね。で、また出たら出たで、 梅田の、例の梅田ダンジョンですよね。梅田ダンジョンの中からエレベーターで上がり、阪急百貨店の中もですね、常設されている店舗の近くとか、梅田スークのこうよくあるイベント広場があるんですけど、そこでやってたっけと思って行ったら、なんとなんか、すんごいわかりにくいところに、百貨店の中にホールがあるんですよ。本当に。その部屋？会議室みたいな。外商サロンのね、なんか隣のちょっと入ったところにあるドアからどうぞみたいな、ドアしかないんですよ。なんかこちらイベント会場みたいな、なんていうのかな、こう、サインとかが全然なくて。で、そこにガラガラガラって行って、ちょっと遅刻して入ったんですけど、まあ一番後ろでよかったなと思います。子連れらしい、なんかカート持ってるし。入ると、ちょうどいらっしゃったのが、森林総合研究所の方とか、あとはまあ林業の会社の方とか、あとはオークビレッジの社長とかですね、いらっしゃっていて。で、もっと、こう、日本の紅葉樹林を活用していこうよというお話とか、まあ現状の問題点とかをですね、お話ししてくださっていたんですよ。お話ずっと聞いとくのって小学生すごい苦手なんで、まあ、小学生がもじもじしだした段階で私はなんかこうノートを出してね、お絵かきでもしとけって言って、隣おとなしくしてもらってたんですけど、うん。なかなかやっぱりその林業のこの木の価値自体がですね、下がってきてしまっているので、そこをまあどう活用していくのか。地域資源ですね。地域森林資源と、あと暮らしをつなぐ取り組みということで、森林総合研究所、森林総研って呼ばれたりとかしますけれども、森林総研の山下さんがですね、スライドを使っていろいろ説明してくださいました。ね、なんか森林総研の中でもなんかいろいろあるんですね、部署。ものすごいやっぱりなんか大きな組織なのかなって思います。一口に森林総研って言っても。うん。で、来られていた林業会社の方は、マルカ林業株式会社の海瀬隆太郎さんですね。なんかシュッとした感じでした。なんか石原軍団とかにいらっしゃいますかみたいな感じの方だったんですけれども。うん。マルカ林業さんは、森林経営をされてるんですね。森林経営管理と、林産物の製造販売、あとは不動産を賃貸したり、資産管理をしたりっていうので、和歌山の方でいろいろされているようなんですよね。あと、オークビレッジ株式会社の上野さん。オークビレッジは、まあ、1974年から続いてるんですけれども、まあ、飛騨産業さんじゃないな、飛騨高山の、飛騨の匠ってね、よく言われますけれども、まあ、家具を作ったりするのが得意な方々が集まってたんですよね。そこから近畿地方にいっぱい木材がですね、運ばれてきているので、結構この辺りのエリアとは、まあ、縁の深い方々でしたね。近畿地方の森林の現状と課題っていうことで、やっぱり木材の価格が低迷しちゃっていて、で、あとは林業従事者の方々が、まあ、減っているっていうのと、高齢化ですよね。昔、80年代、だから私が生まれた頃ぐらいっていうのは、結構働き盛りの、まあ、2、3、4、50代ぐらいまでが、8割ぐらいだったのかな、林業の従事者の方々で。でも、まあ、今結構もう60歳以上の方々が倍以上に増えていて、本当に若い人たちが減っちゃったっていう感じですね。すごいですね。近畿地方ってやっぱり生活水が琵琶湖から引いてるんで、ね、琵琶湖を取り巻くこういう森のお手入れって頑張ってたんですけれども、その森のお手入れをする人材っていうのが不足してて大変みたいですね。人工林に関してもやっぱ手入れができなかったら、大きくなりすぎたり、台風で倒れちゃったりとか、あと腐って、ね、倒れちゃったりとかして大変みたいで。なかなかね、難しいもんですかね。そら林業に就こうっていうのも、なかなかきっかけもないですしね。 あとは収入の面とかですかね。本当にその近畿地方の森林の現状と課題っていうので、広葉樹ってやっぱりね、杉とかヒノキに比べて、ちょっとこう曲がっているのとか枝がバンバン分かれてしまっているとか、あとはその杉、ヒノキっていう風にまあ大きな括りで出せない、いろんな樹種があるっていうので複雑すぎて評価がされにくいんですって。国内の木材生産の1割しか実は利用されてないそうなんですよ。で、広葉樹の用途なんですけど、まあそうやって評価されてないもんだから、ね、1割しか用材として利用されてなくて、あとほとんど 90% 以上が、まあ、めっちゃ安いチップ、ね、バキバキに砕いたチップになってしまってるんですって。なんかこれもったいないですね。うん。なのに、国内で使われている広葉樹って9割輸入してるんですよね。もうほんまなんでやねんって思いますけど、丸太とかね、製材して加工してあるやつとかね、9割輸入ですよ。え、9割チップにしといて9割輸入してるんですよ。ちょっとよくわからない状態ですよね。うん。ね、近年では広葉樹は丸太も製材とか加工材も輸入量が少なくなってきてるそうなんですよ。そしたら製材用の供給量を増やすことで、もうちょっと国産広葉樹って国内で使われていくんじゃないのっていう動きが出てるみたいですよ。うん。まあ、今さっきみたいにこう結構ね、高齢化とか、あとはまあ従事者の減少とか手入れができないっていう、こういう課題に対する取り組みはじゃあどうしてるのっていうのは、まあ私たちより、私たちの子供たちの世代に向けての話ですよね。どうしていってあげればまあいい状態で森を残してあげられるのかっていうので、そういう課題で森林総計の取り組みとしては、まあ これだな。結構いろんなことはしてるんですよね。持続性ですね。森林とか林業を持続させるためにどういうことをしてるのかっていうと、まあ、行政といろんな取り組みをしたり、製材や加工を増やすとか、あと山の現場でできることを、まあ、そうですね、効率化していく。これはもう本当にあれですね、技術の進歩って感じですよね。うん。あとは管理する事業体との結びつきを増やすとか、試験研究機関を作っているので、そこでまあ管理とか、事業体系、ね、技術とか、あとは個々の間伐、個別技術の難しいですね、合理性について科学的根拠を示す。まあだから、なんとなく今までやってたからこうやろうっていうのはもう通用しないっていうことですよね。じゃあこの丸刈林業さんはどういうことをしているのかっていうことなんですけれども、まず安全対策ですって、やっぱり林業って危ない仕事でもあるから、人がよくね、亡くなったりもしてますよね。だからそういう過去のマイナスイメージを払拭するために、まあ、安全対策として救護セットとか、まあ、防護衣類を支給したりだとか、リスクをこういうふうに下げていくんだよっていうのを徹底して指導するとか、あとは雇用体系ですよね。今まで結構日雇いの人たちが多かったんですって。でも日雇いってやっぱ安定しないですもんね。だからちゃんと正社員にして、で、あの、長く関わってくれる人たちを教育することに助力してるそうですよ。うん。あとは結構途絶えかけてる技術っていうのがまああるらしくって、で、そういうのをですね、再習得してるそうです。 うーんっていう感じですね。途絶えかけてる技術って、これ途絶えたらほんまにどうするんでしょうね。で、結構 DX って、まあ、デジタルトランスフォーメーションって言いますけど、新たな技術とか機械が、まあ、結構進歩していて、面白いのがやっぱ iPhone のアプリで林業にね、向けてのアプリがこう開発されてるみたいで、こうドローン飛ばして、今までだったらその森林の道、ね、どこをどう通っていけばいいのかとかいうのもいちいち歩いて確認していかないといけなかったのが、結構ドローン飛ばして上から写真を撮って、で、あとなんかこう地形をね、解析するソフトとかも入れてっていうので、それがすぐできてしまうようになって、すごく楽になったっていうのを聞きました。へーって思いました。いや、それ歩いていくの大変ですもんね。時間かかるし。あとは、そうですね。まあ、木を好きになってもらうことをですね、消費者の方の意識の変え方ですよね。木を身近に感じてもらえるように、まあ、和歌山で木育のキャラバン。をしていたりだとか、あとは産学官の連携の促進とか、でイベントをなんかね、いろいろやってみたりとかしてるようですよ。お店とか、民間との結びつきとかだと、結構、なんていうんですかね。紀州材、まあ、和歌山ですから、紀州材にこだわった内装の木質化を推進するとか。でも、この内装の木質化って、結構、大日本山林会の山林っていう開放誌にもよく載ってますけれども、内装を木質化するにあたって、まあ、そこに住んでる人ですとか、あとはオフィスワーカーの人たちの、まあ、心理的なですね、ストレス値が下がったり、集中力が上がったり、あとは睡眠の質が上がったりっていうのは、まあ、実験で結構結果が出ているので、こういうのをね、どんどんどんどん増やしていっていただければなっていうのは思いますよね。まあ、同じ何かこう建物を建てるにしても。でも最近本当にそういうの増えましたよね。だって明らかに、隈研吾さんの建築とか、ね、国立競技場とかもそうでしたし、あとはどうなんだろうな。なんか新しいホテルとかも随分とこう木質化されてますよね。ちょっとおしゃれな感じ。和モダンというか、なんか最近知ったんですけど、和モダンっていうのは日本のインテリアをベースにしていて現代風にアレンジをしたものらしいんですけど、逆にその北欧風とか海外風のインテリアの中に日本の要素を入れるのは、ジャパン、何でしたっけジャパンディ。そう、ジャパンディって言うんですって。へーって思います。ジャパンディはあんま聞いたことなかったなと思って。まあ言ったらなんかアメリカとかのこう結構普通に洋風なお家のモダンなインテリアの中に和の要素が入ってるっていうような状態ですね。だからそういうのでもね、なんかこういうちょっとした木のパーテーションとか、あとは木の家具とか、いろいろね、取り入れていただけるんじゃないかなって思います。それも結構アロマの効果ありますしね、入れることによって。あとなんかネッツトヨタと結構一緒にやってることが多いみたいですね。ネッツトヨタって結構こういうことするんですかね。このユイカさんのね、匂い拳とか黒文字のブレンドって、レクサスブレンドとして、こう、社内のルームスプレーに採用されたこともあるので、トヨタは結構こういうことをしているのかなと。他の車メーカーではあまり見たことないかな。ネッツトヨタ和歌山は内装木質化と、あとウッドスタート宣言。社員に子供が生まれたらファーストトイとして奇襲剤のおもちゃをプレゼントとか。納車プレゼントの時は、店頭納車でなんか木のグッズをいっぱいあげてるみたいですよ。あと木の輪っていう、なんだろうな、コンセプトかな。木と気遣い。ね、木の木と気遣い。こう心意気の木。気遣いで人と町と車をつなげるみたいなことをやってるみたいですね。そうそうそう。車のね、ルームスプレー。車のルームスプレーと言っても、まあ普通にね、お部屋のルームスプレーで使えると思うんですけど、 車の中って結構匂いこもったりしますので、まあそういうので作ったのかな。なんかたまにありますよね。タクシーに乗ってももうほんとなんか匂いこもりすぎてて死にそうみたいな。あの昔車でポッピーか、車にポッピーポッピーってあった頃のポッピーとは違うけれども、結構なんて言うんですかね。そう、車の中の芳香剤ってやっぱり匂いをこう、より強い匂いでマスキングしようとするようなやつがあるから、結構きついんですよね、匂いが。で、気持ち悪い。そうそうそうそう、白山さん、気持ち悪いですよね。なんか最近ポピーもね、その、天然香料のやつになんか切り替わったりとかしてるらしいんですけど、ちょっとよう知らないですけど、私車運転しないんで。そう、でもなんかね、タクシーに乗ると、たまにね、ヒノキのスプレーを置いてるタクシーに出会うことがあります。あれ結構いいなと思って。そうそう、求めてるのはこっちよみたいな。あれめっちゃ思いますね。そう、だから、そういうところで、その、どんどんどんどん、利用できる場所っていうのはいっぱいあるはずなんですよね。広葉樹にしても、だから今こうやって価値が下がっていて、まあ杉ヒノキの材に比べてちょっと使いにくいからあんまり使ってないねんみたいなね、状態ですけど、いわゆる黒文字とか、水芽、ザクラ、匂いこぶし、使わないでしょうけど、材としてはあんまり使わないでしょうけど、でもそれでもこういうまあ、オークビレッジに関しては、この、まあ、ユイカっていうアロマブランドがあるので、そっちの方でも、まあ、活用はしていってるっていう感じですよね。うん。で、なんだろうな。その、広葉樹を活用していくにあたっては、やっぱ家具作りっていうのは結構素敵な取り組みですよね。その木しかないような、木目とか木の質感、撫でてわかるその質感とか、あと色味っていうのって、やっぱりそれぞれ個性があって魅力的で、もうこの、ユイカのこの背景になっているね、この特設会場、特設展示場を見てると、もう立派な一枚板のテーブルがね、陳列されてるんですよ。すんごい分厚いやつ。で、その中でも、すごいなんか、キラキラしてて綺麗だなって思ったのが、トチの木だったんですよね。トチの木。あんまりトチの材、トチの木ってあんま見ないけどなーって思ったんですけど、すごいなんか、キラキラしてました。なんていうのかな。うっすら光ってるように見えるんですよ。で、ね、すごい素敵だなーって思ったら、売約済みになってました。もうなんか、急いで息子を引き離しましたね。ちょっとこれあんま触ったあかんで、ほんま触ったあかんで、みたいな。で、なんか、ね、スタッフさんが、どうですか？いいでしょ？みたいな感じで見せてくださって、甚大のやつとかも、お値段目玉飛び出る感じでしたけどね。テーブルだけで198万円してたかな。うん。まあでもね、そういう感じで、どんどん、価値があるものを作っていって、価値が分かる人と、その価値を欲している人に買っていってもらうっていうのがいいんじゃないかな。まあ、それが別に国内で、消費されるだけではなくって、海外の人が素敵やなって思ったら、これ欲しいって思えたらね。うん。それはもう産業としてどんどん成り立っていくんじゃないかなって感じたりはします。という話をずっとしてるんですけどね。まあでもなんかこのユイカのイベントに行った時に実演販売じゃないけど実演してたのが匂いこぶしの蒸留で、ちょうど行った時にはこれ何やってるんですかって見たら、いつも私が発注してで担当してくださっているスミさんっていうスタッフの方がいらっしゃるんですけど、私メールでしかやり取りしたことなかったからずっと男性やと思ってたんですけど、めっちゃ雰囲気の柔らかいすごい可愛らしい女性でした。スミさんごめんみたいな感じでしたね。 なすみさんがずーっと蒸留してて、まあ、IH タイプのやつで、蒸留してたんですけど、まあ、きっちり芳香蒸留水のところにですね、ちょっとずつキラキラキラーっとこう、精油が浮いていて、で、まだ蒸留したてなんで、ちょっと香りがとんがってましたけれども、それでもやっぱ匂い拳のすごい力強い香りっていうのがね、してました。うん。で、こうやってテーブルに並べてくださってるんですけど、陳列してるところにですね、後ろにやっぱり、この伝領植物が見られるっていうのはなかなか珍しくっていいですよね。こう、まあ、山椒とかやったらね、まだね、見たことが、枝で山椒はでもそこまでやっぱあんま見ないかな。でも、まず匂い拳とか、水目桜とかも、あんま見ないと思うんですよね。五葉松、ね、姫小松とかだったら盆栽で見たりとかしますけど。まあ、珍しい原料。例えば、アスナロとヒノキの違いとか、葉っぱ見て、ちょっと見比べたいじゃないですか。でも実際生えてるところに行ったら、それはちょっとなかなかしんどいじゃないですか。ヒノキでかいな、みたいな。落ちてる葉っぱで見分けようか、みたいな感じになりますけど、こうやって横並びにしていただくと、すんごいわかりやすい。もう、やっぱり私はアスナロの葉っぱはアルマジロにしか見えないですけどね。そう。で、インスタでこの、ユイカのやつ行ってきましたって言って動画をアップしたら、なんか早速それ見て、梅田の阪急に行ってくださった方がいらっしゃったみたいで、水目桜をね、桜かと思って匂い変えたらどえらいことになりましたってコメントくださってました。水目桜はね、桜ってついてるけど、全然桜じゃないですからね。うん。そうそう。うわぁ、塗るサロンパスみたいな感じですけど。あ、でもこのイベントは昨日までだったのかな？火曜日までだったのかな？なかなかね、50周年記念イベントだから、次50年後かって言ったら、なかなか遠い話にはなりますけど。ね、なんかやっぱ実店舗でこうやって香りを見られるのって楽しいですね。そこにはちゃんとスペースを用意する資金力が必要になってきますけど。うん。まあ、いずれなんかこういう香りのものが置いてあるセレクトショップみたいなね。香りのものが置いてあるセレクトショップって何やねんみたいな。自分とこの店やんかって感じですけど。実店舗置いてたらいいなみたいな。あ、すごい、白山さん、オークビレッジのレポート読んだんですね。そうそうそうそうなんですよ。ねえ、なんか、東京でもやってくださいっていう声があったんですけど、東京の方ってなんか、どこやったかな？自由が丘かどっかにオークビレッジの店舗があると思うので、多分ね、その店舗内では何らかの、こう、ポップとかね、展示とかはしてるんじゃないかなって思いますけどね。うん。まあ、今ちょうどなんか百貨店とかモールから生活の木とかカリス成城とかですね、どんどん撤退していっているような状況ですので、まあその中でドドーンとこういうね、木と歴史と、あとこういう現物と、うん。展示してもらえたのはすごい良かったなって思いました。うん。すごいなんか超特急で行きましたけど。そこでまたなんかあったのが、はい、お疲れ様です。行ってらっしゃいませ。そうそう、そこであったのが徳島の徳田育子さんにお会いしたので、レナディトゥーラの。育子さんまた今度のね、ズームの和製油ワイワイ会にいらっしゃるかもしれないですね。そしたらなんかすだちのこととかもいろいろ聞けますし、あとは化学ですね。アロマの化学のことに関して、あとは蒸留のことに関してなんかも、まあいろいろお伺いすることができるかもしれないので、またよかったら、いろんな質問をしてみてください。はい。というわけで、今日は12時から30分ぐらいビラビラと一人で喋ってきたんですけれども、昨日ね、ちょっと激寒で皆さん体調を壊してるかもしれないんですけど、本当に私もですね、意外となんか自律神経がやられてたのか、すんごい寒かったですね、昨日ね。手がかじかむぐらい。寒かったです。で、そんな中雨も降ってたから、ガンガンに冷えましたね。 うん、ちょっと胃腸がやられてたみたいなんで、今日はちょっと温かい、あれですね、和音香のお腹用のパッドとかデーンとでかいのをお腹に置いて、で、ゆっくりと過ごしたいなと。温かいお茶でも飲んでゆっくり過ごしたいなと思います。また来週になったらですね、このぐらいの気温がまだ続いての、その再来週になると、やっぱちょっとだいぶ暖かくなるみたいですね。まあ言うてもそろそろ桜がちらほらついてくる頃じゃないかなと思うので、ね、春がもう少し進んでいくのを楽しみにしたいなと思います。ふつやさん、また、3月何日だったっけ？また九条の方に私ちょっと土曜日下見しに行きますんで、その時に行けたら行きましょう。業務連絡ですよね、これね。で、5月の下見です。5月の下見。5月のポップアップは、お寺かな？でやろうと思います。なんか、その、私が出店して、まあ皆さんとね、コミュニケーション取りながら、その商品について説明して、こう、売り場に立てるっていうのも楽しみなんですけど、なんか、そこに毎年出店してるトマティーンが気になってしょうがないんですよ。トマティーン。トマトの戦士。トマティーン。と、ダークトマティーンの戦い。もう、これは、ちょっと普通に観客として見たいなと思ってます。まだね、ポップアップの件については、詳しく決まりましたら、ちゃんと各種 SNS で告知したいなと思いますので、皆さん、楽しみにしていてください。場所は九条なんで、大阪で、九条で、あそこですね、京セラドームの近くです。はい。では、今日はこの辺で終わろうかなと思います。ふつやさん、最後までありがとうございます。またよろしくお願いします。失礼します。